線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今ですねちょっと私体調を崩しているということがありましてですね、唯一のなんか発信源みたいな感じになってますこの天ナビでございますが、大変申し訳ございません。もう本当にね、いや甘く見ておりました。本当に潰瘍性大腸炎なんてすぐ治るもんだと思ったらですね、ついに1年経ってしまったですね。もう本当にね、もうねここしばらくこの漢方にね、漢方を飲んでたんですけど、その漢方もですねなんかねどうも飲めなくなってきちゃったね。なんか飲むとですねもう今度は食欲が全然なくなっちゃったりですね、なんかもう今度は漢方の匂いを嗅ぐだけでなんかもうもう飲めないみたいな感じになっちゃったりですね、もうそういうような状況でございまして、簡単に良くならないもんだなと思いながらですね、本当に苦労しているというような状況でございます。本当にね皆さんにご心配かけまして申し訳ございません。もういち早く治るようにと思ってですね、いろいろと苦労しているんですが、なかなかそう簡単に治らない。もうテレビではですね、もう本当に新コロナウイルスですか、この話ばっかりですしね、もう本当にね、もうこの病気づけのなんか感じでございますが、もう本当にね困ったもんでございますね。なんかね、本当に皆さん体にはねぜひ注意していただきたいと思いますし、なんといってもこの2月にね入ってですね、この、節分を超えたあたりからですね、ものすごい寒いね。もうこれいいんですか、もう北海道なんかマイナス20何度って言ってませんでした。なんかとんでもない寒さでございますけどね、皆さん体調の方はいかがでしょうかね。本当に体にはですね注意をしていただきたいと思いますけれども、まあ私がですねそんな話を言える義理ではないんですけどね、本当にもうねこんだけ体調崩してしまったので、もう本当にねこの際と思いながら Facebook にもですねもういろんな文章を打ってしまいましてね、逆に皆さんになんかご心配をかけてしまったんじゃないかと思ってますがね、今日は天ナビまたお送りしましょう。はい、もう毎週日曜日ねこういう感じで天ラビをお送りするっていうような感じでねやっておりますけども、まあこの400回ね超えてまいりましてですね、まあこの400回を超えてくるとなんかねもう一週休むなんていうことはやっぱりできないみたいな感じでございましてですね、なんかそれなりにねまあ聞いてるから頑張ってくださいみたいな感じのですね、そういうメッセージをいただくもんですから、まあそういう方々のですねご期待に沿いたいなとかっていう思いもありましてですね、そんな感じでお送りしておりますがね、またなんかちょっと声の調子がいまいちですかね。これね漢方の影響なのかなって気もしますけどもね、なんか漢方の先生に聞いてもですね声には影響はないと思うみたいなですね、それだから漢方でなんか食欲が出なくなるなんてことはあんまりありえないみたいな感じでですね、そうやって言われるんですけど、意外とね漢方の影響で声が出なくなったりですね、それとか食欲が出なくなったりっていうことが起こってるような感じなんですよね、僕のこの感じで言えば。それでねしばらく、まあ、漢方はもうお休みっていうことにしているんですよね。まあそんな感じで、ねその漢方お休みにしまして、まあいよいよね ちゃんとした病院で見てもらった方がいいんじゃないかって気もしますけどね、そんな感じで日々どうするかっていうのをですねなんか考えているという日々でございますがね、まあこの Facebook にねこんな文章を打ってしまいましたね、皆さんにちょっとご迷惑かけまして申し訳ございませんね本当に。いやだけどねこれね、私なりにプラスに考えてこういう文章を打ったわけでございましてですね、まあこれをちょっと読んでみましょう。潰瘍性大腸炎のためここしばらく1月の初めから休むところは極力休ませていただいて、体調を 整えています、民間療法では間に合わず毎日オーダーメイドの漢方を煎じて飲んでいて、良くなったり悪くなったりしながら少しずつレベルが上がってきているように思えるようになりましたが、調子がいい時悪い時 日によって大きく違う感じです。この病気原因は不明ですが、免疫異常により発症するように言われています。とはいえステロイドや、免疫抑制剤はどうしても受け入れられないので、自分は紹介してもらったご縁から漢方に行きました。痛みやトイレで、夜も寝れないような時が続きましたが、朝と夜は調子がいまいちですが、昼は結構回復は見えてきました。この間入っている予定以外は音楽とも離れていまして、こんなことも初めてだと思います。音楽は自分にとって一番楽しいものであり、実は一番怖いものでもあります。初期の頃、大学生の頃から僕の音楽人生はスタートしたんだと思います。卒業後、ライブハウスでの活動やストリートの活動を知ったりしましたが、自分の不甲斐なさや実力不足を思い知らされる頃でした。心の中では何か目指すものはあったんだと思いますが、その目指すものとのギャップはあまりにも大きく、目の前にとんでもなく広い広い川が流れていて、とても渡れないのに無意識のうちにそれでも渡る方法を考えていました。そのうち音楽をやるのが辛くてたまらなくなり、当時意を決したのは音楽をやめることでした。もうやめようと思ったその頃、民子さんと出会ったんですね。こんなに辛い音楽をいとも楽しく音楽を作り、こんなに素晴らしい歌声で歌い上げる、こんな人がいたのかというのが衝撃的でした。僕は自分では今まで表現できなかったことを表現してくれるピアノを得たという思いになり、民子さんの歌で自分の気持ちも共に表現したいと思うようになりました。全てにおいて一見できなさそうな難題でもできる方法を考えるという考え方の転換でいろいろなことをクリアしてきました。あれから今年22年目、たくさんの曲も発表し、コンサートも行い、素晴らしい方々とも出会い、辛い時もたくさんありましたが、嬉しいことがそれを上回る日々でした。今はこんな病気になりましたが、少しずつ回復の兆し、まだまだストーリーは続くのだと信じて休養させていただいています。考えてみたら音楽に全てをかけてきたなと実感します。今年10月で57歳。頑張るというのではなく、ひたすら諦めない、そんな思いで歩きたいです。今しばらくお待ちいただければありがたいです。ここまで読んでくださってありがとうございました、というですね、そういうですね、メッセージを書かせていただきました。まあ本当にね、何をやってるんだろうとかっていうふうなことでね、思われてる方もいらっしゃると思いますが、まあ何と言っても今ちょっと本当に休養しているっていう状況でございます。もう本当にこれはね、もう何かをやっているというよりは本当に休養しているっていう状況でございましてですね、まあね、これはもうどうしようもないですね、本当にね。まあ、この前まではもう本当にひどい状況でございましてですね、まあ漢方をですね飲んでいるにもかかわらず、なんかね、もう食欲がもう全く出なくなったんですよね。もうね、もう朝からね、何にもなんか体の中に入らないっていうですね、そういう感じでございました。まあこれが土日と続いたんで、まあそれでですね、土日じゃない、木曜日の日かな、水木ぐらいで続いたのかな。それで金曜日の日に漢方の先生に電話をしたという状況だったと思いますけどもね。まあだけどですね、このその漢方の先生によると、なんかね、今ね、処方している漢方はなんかね、食欲不振を治すような漢方なんだということでですね、食欲不振になることは考えにくいとかっていうこととですね、それからですね、なんですかね、なかなかね、もうこれ以上漢方飲めないなっていう感じのね、香りになってきちゃったんですよね。これ香りっていうか、なんていうか、匂いを嗅ぐだけでですね、ああもう飲みたくないみたいな感じになっちゃったっていうことなんですね。まあそういう状況もありましたので、いやーこれはね、致し方ないというふうに自分でも思ってですね、しばらく漢方お休みというような感じで ねさせていただきました。まあだけどね、あのそれはそれでなんかやり方としては、まあ、方向性としてはもうこうやってあのね、なんというか紆余曲折しながらね、もうあの手探りのようにね、どうしていくかって決めていくしかないという状況でございましてですね、もう本当にあのね、これはもうちょっとあまり焦らずにやっていきたいなというふうに思っています。まあ去年の12月の末のあたりからもうね、もう何て言うんですか、もう1月に入ってから一気に悪くなってしまいましてですね、なんかもう本当にどうしようと思うようなね、そんな感じでございますけれども、だけどね、あのもう先ほどねこの文章に書いたようにですね、まだまだストーリーは続くのだと信じて休養させていただいていますという思いでございます。まあね、なんとかあのね、もうホームページのリニューアルも控えておりますし、まあね、とにかくあの本当にいち早くあの音楽活動再開っていう形でですねやっていきたいと思いますし、制作もですね、なんていうんですか、まああのこういう病気になってるとなんか気力がねちょっと落ちちゃうっていう状況がありましてですね、なんかあのパソコンになかなか長いこと迎えられないっていう、迎えることができないみたいなですね、そんな状況だったりするんでね、まあこれがまた難しい話なんですよね、本当にね、そんな感じでございまして、まあ本当にね、なんとかね、早く良くなんなきゃなと思ってますね。皆さんからなんか温かいコメントいっぱいいただきました、こんばんは、辻さんと民子さんの温かい音楽今も忘れられずです。今は少しお休みされているとのことですが、この文章を読んでいると何かにつながる今だと必然的に思います。次のステージのためにゆっくり休養できますように、素晴らしい音楽をありがとうございます、それからどうか体を第一に考えてください。いつもの元気な辻さん に会える日を、お待ちしています。無理無茶は厳禁ですよ、ね、そんな感じでございますが、人生を語る辻さんは辻さんを陰ながら応援しています。気長に病気と付き合ってください。免疫力は大事ですから。それから辻さんでも挫折を味わってきたのですね。もう挫折はね、もうそんなのもう日常茶飯事でございますよね。でも民子さんとの出会いが一筋の光を見つけることができた。出会いって本当に素晴らしいと思います、僕も数々のミュージシャンたちとの出会いに感謝して生きています。もちろん辻さんとの出会いも必然なのだと思います。僕も逆流性食道炎ですかね、逆流性食道炎という病と付き合いながら音楽を続けていこうと思います。急ぐ必要はないですからマイペースでいきましょう、それから体調をお大事にしてください。はい、すいません、それからですね、元気な辻さんの喋り待っています。夜出られるようになったら連絡ください。またギターの話しましょう。はい、もう励みになりますね。辻さん、日野下先生との出会いが何よりだと思います。素晴らしいご縁が良い音楽を、生まれる、良い音楽を生まれるご縁となりますように頑張ってね、応援してますから、それから元気になろうぜ、ね、ありがとうございます。そんなコメントいただいておりますね。諦めないって素敵ですね、オープンマイクは12年になりますということでございますがね、本当に確かにそうですね。もう長い長い、オープンマイクね、もう歴史を刻んでまいりましたね。免疫力アップには米のとぎ汁、乳酸菌のヨーグルトもおすすめですとかっていうことですね。それから辻さん、その病気から良くなっている人たくさんいますよ、きっと大丈夫。はい、もう僕もね、そういうのを YouTube でいっぱい見ましてですね、もうそういう感じで食事療法からやろうかなと思ったんですけど、なかなかうまくいかないですね、これが本当にね。はい、次ですけどね、体が資本です。何事も体が第一です。ゆっくり焦らず治療してください。元気になったらまた会いたいです。はい、ありがとうございます。諦めない、悔やまない、焦らないで、体調回復に努めましょう。ファイト。はい、ありがとうございます。辻さん、ご無沙汰しています。少しでも良くなるように祈っています、少しずつでも良くなっているようで嬉しいです。57歳、まだまだこれからですよ、素敵なギターの音色とタミちゃんの歌声、ガネットの音楽を待っている人たちのために頑張ってくださいね。 はい、ありがとうございます。とにかく体調を整えてくださいね、体が元気でないと気力も失われますから、本当にそうだと思いますね、これは。でも無理をせずにゆっくりでいいので自分の毎日に合わせて生活してください。僕も肺を患った時はどうにかなるよぐらいに軽く考えるようにしてました、復帰できるまで1年かかりましたから。今の辻さんのように楽しいことを考えていきましょう。本当に大事にしてくださいね。ファイト。体調治ったらぜひ共演お願いします、再会楽しみにしています。はい、ありがとうございます。いや、もう懐かしいメンバーもいますですね。もう僕らが大学生大学卒業してね、それからライブハウスやってた頃の人ですよ、この方はね。もうちょっとね、バンドのファンでございました。私ね、ちょこちょこと顔出してました。もうすごいんですよ、もうステージの上からですね飛び出してくるような音楽でございましたので、本当にねすごいなと思いながらね見てました。もう本当にね、もうバリバリの大阪のバンドでございましたけど ね今ソロで活動されておりますね。はい、そんなわけでございまして、まあいろいろとね本当にまあ、なんですか、もう紆余曲折いろんな人たちからですね、まあ、辻さんだってこんな挫折あったんですねみたいなこと言われますが、もうね挫折なんていうものなんてもうしょっちゅうなんでね、もうそんな僕なんかあんまり表に出してませんけれども、挫折なんて普通にありますから、本当にね、なんかぐったりとね、なんか本当にまあ、気持ち的にねもうダウンしそうな時なんかもしょっちゅうありましたけどね。だけどなんかね自分で叱咤激励したりね、なんかやってまいりましたけどね。本当にそれ考えるとね、もうこういう僕もね音楽をねこうやって志してやっていたんでしょうね、いたんでしょうっていうのはですね、なんかなんていうんですかね、なんかもう自分ではもうなんかもう実力もないし、それにもう変な話才能もないって、まあこれすいませんね、このね、40歳から楽しむマニアック的人生ってブログにはですね、才能についての考察っていうのをこんな私がやってるっていうねこともありましたけど、まあそういう才能っていうのがないんじゃないかと思った時にですね、いろんな思いがあったんで、そういうこと書きましたけどね、そういう才能なんてないんじゃないかと思った時にですね、なんか辛くて辛くてたまらないっていう、もう音楽をやるのが辛くてたまらないっていうことがありました。だけどね、それってやっぱり自分の中ですごく向上したいとか、何かね目指すものがすごくあったんだと思うんですよね。もう何かを目指してる、だけど具体的には何なのかっていうことが実は自分でもあまり分かんないっていう状況でした。今このままでは終われないっていう、なんかもうすごく辛い思いがあったんですね。もうね、そんな思いがありながら、もうよしやめてしまおう、よしやめてしまおうと思いながらですね、もう自分でそいつをなんとか納得させようなんて思ってる時に、なぜかこういうね民子さんと出会ったりするんですよね。まあ、人生っていうのは本当に不思議なものでね、もうこんなにいとも楽しく音楽を作り、こんなに素晴らしい歌声で歌い上げるですよ。本当にまさに民子さんこういう方でございましてですね、もう周りにそんな人なんか誰もいなかったんで、もう本当に世の中にはですね、こんな才能あふれる人もいるんだなとかっていうことをですね本当思ったという状況でございましたね。もう振り返るとね、22年っていうのはすごく長いですけど、まあ初期の頃はもうラブアースネットワークとして活動しておりましたのでね、本当に環境グループとしてねやってたりしたんですね。まあそういうのがあってね、それからね、なんか M プロモーションっていうね方ね、そういう方からね、いきなりなんかラジオのオンエアをきっかけになんかスカウトされたりですね、まあ、そういうようなことがあったりしたんですよね。もう本当になんか人生っていうのはもう転がる石のようにっていう風にね、もうボブ・ディランが言ったりですね、ローリング・ストーンズって名前もやっぱりそのまんまなんでしょうけど、 いやーね、でも本当にあの人生というのは転がる石のようにですね、まあ変な話もパチンコの玉のようにですね、なんかコロコロコロコロとですね、右行ったり左行ったりっていうですね、もう何かとぶつかるたんびに右に行くのか左に行くのかね、どちらかを選ばなきゃいけないという結果が今ここにあるっていうですね、そういう状況でございましてね、もう本当にあの考えてみると不思議なものでございますね、本当にね。もう本当に必然的にそういう中でもですね、出会いっていうのが必ずあるっていうね、そういう出会わなきゃいけない人には出会っていくっていうことなんでしょうね。まあそういうことでございまして、もう本当にね、考えてみるといろんなこともあるもんだっていうふうに思いながらね、こういう過ごしている、ね、毎日でございますが、いやーもう本当にね、この潰瘍性大腸炎ね、もう本当にここしばらくの間ね、もう漢方とかって使ってますけど、どうもね漢方が飲めないんです今本当に。でしょうがないからね、やっぱりお医者さんにやっぱちゃんと行って、もうそれでまあね、ちゃんともう見てもらった方がいいんじゃないかっていうようなね、一番初めの診断がやっぱりちゃんとしたお医者さんに行って潰瘍性大腸炎という診断をつけてもらいましたのでね、まあ、今度は近いところのですねお医者さんに行ってですね、まあ、本当にね、もうそういう先生に見てもらおうかなというふうに思っておりますが、はい、まあ、そんな感じでございます。まあ、本当にね、もう最近健康の話ばっかりで申し訳ございませんね、本当にね。まあ、なんかそういうわけでございまして、もう唯一なんか私が今これ生声で発信しているというようなものでございまして、まあ、Facebook の記事もたまにしかねこうやって書くことができないですしね、まあ、本当にまあ、こういうね、今どういう状況なのかっていうのをこうやってね話すのが一番分かりやすいかなと思って話してますけどね、本当にね、もういろんな政策の途中の、ね、方々もいらっしゃいますので本当に申し訳なく思っておりますが、もうだけどね、なんか本当にきれいさっぱりこうやって何ていうんですかね、もう体調整えてですね、もうちゃんと迎えたいって思いもちゃんとありましてですね、もうちょっとかなと思うんですけどね、本当にね、しばらくね、もう何ていうんですかね、まあ、無理無茶は厳禁ですよっておっしゃってくださる方もいらっしゃるんで、まあそんな感じでちょっとね、まあそういうね、お気持ちに甘んじてちょっと休まさせていただいたりしますがね、まあ、だけど22年の間にこんなにね休もうと思ってやってるのはもう初めてでございますからね、私何かの積み重ねっていうのの結果が今22年こうやって来てるっていうふうに思ってるんですが、まあ良かれということもね、悪かれっていうことですが、まあ、こういうこともこうやって積み重なってきたっていうことなんでしょうかね、やっぱりいろんな無理っていうのがたたってきたっていうことなのかもしれませんがね、まあ、だけどそのおかげでなんかいろんなものもですね積み上がってきた、積み上げることができたんじゃないかというような思いもありますね。まあ、その辺はね、これからどういうふうにね、こうやって生きていくのか、ね、どういうふうにこうやって活動をね進めていくのかっていうのもですね、まあ、一つのテーマになるんじゃないかと思っておりますけどね、まあ、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。はいはい、今日もですねちょっとしたね、もうしょっちゅう話してる話なんでね、今日はちょっと短めにお話をしようと思いますが、今日はですね、ね、私のギターについて、ギターの話もですね、先週は、CF100E の話をねしてしまいましたけれども、まあ、ギターというのはもうね、その珍しすぎてほとんど生で見たことがないんじゃないかと思いますよね、皆さんね、本当に CF100E なんていうギターはですね、今はね、奥田民生モデルみたいな感じでですね、また新たに作られておりますが、まあ、なんといっても1951年から58年までしか作られていないっていうね、こういうヴィンテージもののギターでございまして、さらに僕が持ってるのはね初期ものっていうわけでございましてね、もう本当に超珍しいギターっていうような感じでございますが、まあね、そういうものなんかの話をしてもね、全く皆さん知らないという状況でございますからね、まあちょっといやどんなギターだっけみたいな感じでございますよね、本当にね、このテンナビなんてね、映像がないんで本当にね、まあとりあえずCF100E で検索していただければわかるかなと思いますがね、今日はですね、まあ、私がしょっちゅう弾いてるギターでございますが、オベーションのスーパーアダマス1687-7、1980年製 ね、こちらをちょっとお話をしようかなと思います。これしょっちゅう話してるんで、もう、ね、そんな長いこと、ね、時間がなくてもいいんじゃないかと思ってみまして、まあ、なんといってもあのこれね、オベーションっていうギターは1966年ですかね、からスタートをしたギターメーカーでございますが、まあ、元々ですね、このあのね、カーマンコーポレーションというね、あのことでございます。まあ、チャールズカーマンさんという方によってですね、このオベーションというギターがスタートしたわけでございますが、もともとね、あのこのね、オベーションの元の親会社というのはですね、まあ、あのカーマンコーポレーション、ね、これはあのヘリコプターですよ。ヘリコプターの羽を作っていたというメーカーでございましてですね、まあ、その羽を作っていたというですね、そのね、あの会社がですね、やっぱりもう振動が多すぎて、ね、あの開発した新しい素材が使えなかったというね、そういう風になった時に、あ、これはあのギターに使えるんじゃないかというですね、あの思ったのがチャールズ・カーマンさん、ね、これはあのカーマンコーポレーションの社長さんでございますがね、その方がですね、まあ、あのよし、これをギターにしようってですね、もうこのヘリコプターの羽に作ったっていう素材をですね、ギターに応用するね、そういう感じでございましてですね、まあ本当にあのね、こういうあの、ラウンドバックですね、もうこれあのリラコードって言いますけど、まああのグラスファイバーですよね、そういうのの素材でもってギターを作るっていうですね、そういうような感じで、作られてきたというね、非常にあの僕はあの実はね、このギター好きでございましてね、まあ、あの昔ね、やっぱり中学生の頃に憧れたギターだったんですよ。だからね、もう今でもやっぱりあのどうしてもね、このギターなくしてなかなかね、そのガネットは語れないぐらいのね、もう登場頻度になっておりますが、まあ、本当にあのね、今あの持っているギターはですね、まあ、いわゆるこの、ね、スーパーアダマスというねギターでございまして、まああのね、あの特徴としましては、あのヘッドにね、あの彫刻があったり、それとかあの、ね、エポーレットっていうね、これあの、まあ、小さな、ね、あのサウンドホールというのがギターの肩にね、 両肩にあるっていうね、肩って多分分かりますよね、分かりやすいですよね。それとかあの、ね、まあ、いわゆるこのラウンドバック、ね、トップの素材はですね、まあ、それこそあの、ね、これも、まあ、あのグラスファイバーでできているという感じのギターでございまして、まあ、だけどね、なんかあのこの、ね、力木っていうか、ね、あのブレーシングですね、まあ、その辺はですね、やっぱアダマスとスーパーアダマスとアダマス2っていうのはなんか違うんじゃないかっていう感じですよね。まあ、1983年84年のね、あの初期ですかね、そういう頃にはあのトップの素材がちょっと変わってしまったということもあって、どうしてもね、なんかサウンド感が変わっちゃったっていうことがあるんですね。私あのね、このギターはね、本当にね、もう憧れましてね、あの当時なんといってもものすごい高いギターだったんですよ。まあね、なんとかこのギターをね、あの手に入れたいなというような感じで、思っていましたが、まああのね、そのドンズバのそのね、1979年80年代っていうのはもう100万超えてるギターでございましたのでね、まあ、あの当時の貨幣価値も考えてもですね、とんでもなく高いギターだったんですよね。まあそういうのもね、合わせると、いやー、ちょっとこんなのは手に入らないんじゃないかと思ってですね、おりましたが、まあ、2011年の頃ですかね、まあ、あのアコバトルスペシャルというですね、そういうあのイベントに出演をさせていただいた時にですね、ソロで、ね、その時にですね、なんかね、このやっぱりスーパーアダマスのサウンド感になんかあのまた火がつきましてですね、もう嫌というほど探しましてね、まああのね、まああの1982年のですね、アダマス2を手に入れたという、ね、ことでしたが、まあ、アダマス2なかなかね、もうあのちょっと狙ってたサウンド感と違うというのと、やっぱ操作性がね、ちょっといまいちだったということもあって、ついにあの東京でですね、このね、東京の新大久保ですよ、もうよくね、このテンダムに出てくるあの、まあ、ザ中古楽器屋、ね、こういうのが今 TC 楽器って言いますけどね、そこにでですね、もうなんとこのギターと、ね、出会ったわけでございます。もう大阪と東京、ね、この辺のあたりに3本しか見つからなかったんですよね。 で大阪のギター綺麗なギターでございまして、まあ、1980年という年代は同じだったんですけど、大阪のギターどうかなと思ってたんですけどね、すぐ売れてしまったんですね。まあ、そういうようなこともありましたんで、東京の方に、ね、迷わず行きまして、もうね弾いてギターのね、弦も変えてもらってですね、もうそれからねもう電気系統も確かめまして、ね、手に入れたというような感じでございました。まあね本当にねやっぱり自分にとっては夢のギターでございまして、やっぱりねサウンド感もやっぱり狙っていた通りっていうことで、やっぱり自分の好きなね音が出るっていうギターについてはもう本当にねやっぱりこのギターを登場させてしまうっていうようなことがやっぱ多いですよね。まあそういうわけでございましてね、もうこのヘリコプターの羽っていうのが、ね、ギターになったというね、そういうことでねカーマンコーポレーションね、もう今はですね、今の輸入代理店がですねモーリスになってるんですよ。モーリスギターね、まあ、そういうような感じになっておりましてですね、モーリスといえばやっぱ長野県でございますけどね、まあそのモーリスギターがですね、森平ギターですよね、森平楽器ね、ここがあの輸入代理店になってるんですね。まあ、だけどなんか意外とねちょっと調べてみるといろんな面白い方が出てきましてですね、エレアコって皆さん言ってますけど、なんとねあれね登録商標になってるって知ってましたね。なんかあれ使っちゃいけないのかなと思いながらですね、エレアコってみんな言ってるけどみたいな感じですけどね、なんとあれね高峰がね登録商標を持ってるんですよ。でだからエレアコって使っちゃいけないんでしょうけど、あまりにも普通のねなんかそのエレアコンというようなその呼び名になってしまったんで ね使うななんていうケチなことは言わないそうでございますけどね。まあねとりあえずねオベーションはなんかまあそういう段階でですね、もう高峰がねエレアコっていうのをね登録商標を、ね、持ってたんで、まあ、エレアコってひらがなで書いたりですね、それとかねギターにピックアップをつけたものみたいなですね、そんな感じの書き方で書いてあったというね、そんな話もありましたけどもね、なかなか面白いなと思いますがね、本当にね、もうぜひこのスーパーアダマスね、もうまたねガーンとね皆さんの前で使ってみたいと思いますのでね、もうしっかりとね体調を整えながらまたねコンサートの時期っていうのをまた狙っていきたいなというふうに思っておりますね。本当にホームページもリニューアルするというのにね、こういう状態ではあれですのでね、本当に自分ね本当に今頑張っていきたいなと頑張りたいなと思ってますね。本当にまだまだ22年ね57歳ですか、まだまだですとかって皆さんに言われてますんで、私もですねこれからももうちょっと頑張りたいと思っております。じゃあ皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
変なび